おはようございます。
おはようございます。
今日はヨハネの福音書5章の後半です。19節から47節まで。命を得るためにイエス・キリストのもとに行きましょうということです。一言祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストのみんなの家にこうやってあなたの恵みの御座の前にみんなで大胆に集まって出ていけることを心から感謝します。これからイエス・キリストを通して語られたこと、またイエス・キリストについてのこと、あの福音について学ぼうとしています。どうか私たちの心を開いてください。どうか聖霊によってここに書かれていること理解することができるようにどうか導いてください。そしてこの頭での、知性だけでのその理解ではなくて、聖霊によってこの心の深いところに私たちの生きる指針となるように、毎日の生活に持って帰れるようにどうか印象深く教えてください。お願いします。また御言葉を分かち合う私にあなたの知恵と力をお与えください。私も同じように助けてください。あなたの言葉を余すところなく分かち合うことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ヨハネの福音書5章19節の始めはそこでとなっています。そこで、つまり前の話を受けているわけですね。めちゃくちゃ余談なんですけど、私学生の頃国語が苦手でした。勉強しなかったので、漢字がダメでした。全然覚えられなかった。何度もやるの嫌いだったからそして現代文が嫌いでした。作者の言っていることは次のうち何ですかって、あんた作者じゃないだろうって言いたくなりました。わかるんかいって、私はこう思うんだって、なんで罰なんだって腹が立ちました。でも大学生の時にイエス・キリストを信じて、でそれから少しずつですけど聖書を読むようになりました。で聖書の読み方っていうのを教えてもらって、一つ一つこういう接続詞とか誰がどこで何をっていう主語があって動詞があってっていう、それをそのしっかり学んでいく、学ぶというかその印をつけながら意識しながら読むといいよって、そしたら少しずつ理解できるようになるからって、もちろん頭だけの理解じゃないですけど、その聖霊にも助けていただく必要があるんですが、でもそうやって読んでいくと少しずつですけど理解が、その頭での理解が追いついてきました。ただ読んでるだけでは国語のその現代文と同じようにそれ以上によくわからなかったです。だけど聖書を読み始めて、その読み方っていうのをこの接続詞とかそこでって言ったら、じゃあどこでだとか、その背景に何があるんだろうっていうことを読み始めると、なんか国語力も上がりました。なんかのタイミングで大学入試の国語の現代文解いてみたんですけど、結構いい点数でした。それは私が勉強したっていうのも聖書を読んだというか、ちゃんと読むようになったからですねだから聖書も同じです。そうやってどこで誰が何をっていう、そのただバーって読んでいったら本当にもう意味が分かんないです。普通の現代文よりも分かんないです。特に霊的な話だから。なので聖霊の助けがまず必要です。その上でそうやってその自分で工夫しながら、誰が何をどこでどのようになぜっていうことをその考えながら読んでいくと、聖書というのは少しずつですけど理解できるようになります。そのそこでを説明するために長く話しましたそこで、そこでっていうのはその前の16節とか18節を見てみると、そのイエス・キリストが安息日に人を癒したんですよね。ベテスデの池で38年間病気で苦しんでたんですよ。立つことができなかったのでその人を癒したんですよ。でもその安息日に癒したということで、ユダヤ人のこの宗教家たちは安息日に人を癒してはならないって、そしてその床を畳んで歩いてはならないというその律法に抵触すると反すると、だからイエスに対してこのイエスを迫害して18節は殺そうとしたってところまで言ってます。ものすごい腹が立ったんですよ。その彼らが作った自分たちの伝統をとしていた安息日を破ったからです。でそれに対してイエス・キリストは17節で、いや私の父、神が働いておられるんだから私も働きますよって、神は安息日はないよって、だから私も安息日とかその関係なくその大切なことをやるんだって。イエス・キリストはその神が定めた安息日を破ってたわけじゃないんですよ。でもそのイエス・キリストはこのユダヤ人の宗教指導者たちがこれが正しい安息日だと言ってた伝統を破ってたわけですよ。 だから神の前に何の悪くもないんですよ。だけどユダヤ人のその定義では悪いんですよ。そういうそのズレがあったわけです。それでイエスはそのユダヤ人の宗教家たちにこいつらもうダメだって言って切り捨てたんじゃなくて、彼らに対して説明するんですよ。そこでなんですよ。で、19節の後半から20節までいきます。イエスは彼らに答えて言われた。彼らというのはユダヤ人の指導者たちですね。誠に誠にあなた方に告げます。子は父がしておられることを見て行う以外は自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。それは父が子を愛してご自分のなさることを皆子にお示しになるからです。がここで切ります。だから御子であるイエス・キリストは、イエスはその御父、神がそのなさることを見たままを行ってるんだって、見てそのままを行ってるって、父がやってることを私もしてるんだって。で、イエスは自分から何かを行うことはしないって。言い換えると、行うことができないんですよ。神に対して従順だから。神がそのやってること以外のことをやらないって決めてるので、それほどまでにイエスとその神である、御父であるその神は一致してるから、できないんですよ。神と一致してるので、私たちも罪を犯さなくなるんですよ。でも完璧に一致できてないから、イエス・キリストのように、だからその自分の肉にまた誘惑されて負けるんですよ。で、罪を犯すんですよ。だけど本当に私たちがその聖霊によってその神と一つになってる時、これは神が私願ってないって、これは神の前に正しくないっていう、そのはっきりとしたその力が聖霊によって与えられてる時は、その自分の肉に誘惑されることはないんですよ。で、その誘惑に対して、その罪に対して、その自分の肉が、この欲求がうーって動くときに、その自分の心が神に向いてて神と一致してるかどうかが問われるんですよ。これを助けてくださるのは聖霊ですよ。皆さんの、私たちの意志の強さじゃないです。どんなに意志を強くしても、罪を犯さないってことは無理です。自分の肉を自分の肉で制することはできないですから。頑張れ俺みたいな、こんなことしちゃダメだ、お前クリスチャンだろ、お前牧師だろとか、やっちゃダメだ、バカバカバカって、こんなやっても無理です。自分で自分を制することができないです。だから助けてくださいなんですよ、正解は。私もこれ誘惑されそうですって、もう無理です、もうこれ以上抗うことできませんって。だけどあなたがこれ願ってないの分かってますって、もしくはこれを願ってることを分かってますって、だからこれができるように、これをやめることができるように、主を助けてくださいって、それが正解なんですよ。頑張ってやらないぞって決めて、なんかルールを作るんじゃないんですよ。助けてが正解なんですよ。イエス・キリストは、そうやってその毎日毎日、その人知れずところで祈ってるんですよ。そうやって助けてって言い続けてるんですよ。で、それでその聖霊がその無限に与えられてて、で、そのこの肉体を着ながら、肉はあるから誘惑は受けるんですよ。だけど、そのあらゆることにおいて誘惑は受けるんだけど、だけど、その、跳ね返すことができるんですよ。聖霊の力によって。神だからとかじゃなくて。聖霊の力が与えられてて、そして神と一致しているので、その、ノーって言えるんですよ。悪に対して、罪に対して。そしてイエスと御父を一致させている基礎になっている基盤っていうのは何かっていうと、父が子を愛してるからなんですよ。キリストだからという、その、役職で、私はキリストだって。正しくなければいけないって。私はキリストだって。神の思いを知らなければならない。そんなんじゃないんですよ。神との関係は、その、愛し合う関係なんですよ。神が子を愛しておられるので、神が考えていることをしてほしいと願っていることを、子に、子供に教えるんですよ。正しいことを教えるんですよ。正しくないことを教えるんですよ。だから、イエス・キリストは、その全部教えてもらってるんですよ。神が、イエス・キリストを愛してるからですよ。逆に、イエス・キリストは父を愛してるから、神を愛してるから、教えられたことをすべてその通りに行うんですよ。それが愛し合うという関係ですよ。イエス・キリストは愛のうちに一致してるんですよ。私たちも神と一致するっていう時に、ルールとかねばならないとかっていうので一致しちゃならないですよ。神がどれほど私を愛してくださってるのかって、私もその愛に応えたいというその愛し合う関係を追求する必要がありますよ。じゃないと一気に私たちの神との関係は宗教になります。祈らなければならない。 聖書読まないといけない、チャックさんのやつデボーション買ったからあれ読まないといけない、みんな読んでるから読まないといけない、やらないといけない、そうやってそのねばならないっていうその自分の意思とか関係なしにその何ですかね、ピアプレッシャーっていうんですか、この周りから受けるこの圧力、同調圧力かでその何かをやるとか、人と比べて自分がこれがダメだからこれをやらないといけないで、これができてないから自分はこうだとか、そういうのっていうのはその宗教なんですよ、関係じゃないんですよ、そこには命がないんですよ、喜びがないんですよ。だからどれだけその神が愛しておられるのか、その自分こんなできない自分をその助けてって言わせていただけるほどのその忍耐と愛を持って私に接してくださるかっていうところに自分は逃げていかないと、できないからもうやりませんっていうところはもうこれ完全に逃げじゃないですか、神の前から逃げることですよ。だけどできないからこそ助けてくださいって神の前に、神にイエス・キリストに逃げるんですよ。私たちはイエス・キリストから逃げちゃダメですよ、イエス・キリストに逃げ込まないと。21節まで、20節の続きから、またこれよりもさらに大きな 技を子に示されます。それはあなた方が驚き怪しむためです。父が死人を生かし命をお与えになるように、子もまた与えたいと思う者に命を与えます。だ道はイエスに子にさらに大きな技を、示すと、これよりって書いてありますから、これよりっていうのは直前にあったやつですよ、現代文ですよ、これよりとは何よりでしょうかみたいな。だその直前にあったことっていうのは、この38年間その病気で苦しんでいた人、立つことができなかった人をイエスが立たせたっていう、このすごい技よりももっと大きな技を与えるよっていうふうに言ってるわけです。それはその父が死人を生かし命をお与えになるように、子は与えたいと思う者に命を与えるようになるんだって。でそこから分かるのは、御子イエスには命を与える人を選ぶ権威が与えられてるんですよ。そしてその心に決めた人に命を与える権威も与えているんですよ。でこの命というのは何かというと、この私たちのこの生きてるっていうこの HP じゃないですよ。ヒットポイントじゃないですよ。ゲームやらないと分かんないですよね。自分のこの人生の命っていうその命じゃなくて、聖書の言う、もちろんその命もありますよ。だけどその聖書が言う永遠の命とか、その命っていう時には、神との間に成立する親しい関係のことを命って言うんですよ。私は生きているので命があるというは言えます。だけどその聖書が言う命があるかどうかというのは、私と神との間にこの生ける関係があるかっていうところで測られます。もし日曜日に教会に来ます。そこから礼拝終わります、12時から終わった後、来週の日曜日の10時半までその神に向きません、そういう生活をしてたら、この24時間かける7日のうちの1時間半ぐらいしか生きてないってことです。お前はもう死んでいるです。でその死んだような生活をして、日曜日になってはーって息して、また平日に死んで、また日曜日に来てはーってなってっていう、もうそういうその生活を繰り返していると、もうジェットコースターすぎて苦しくなってくるんですよ、どんどんどんどん。だから命というのは、関係というのは、私たち家族もそうじゃないですか。その一週間一緒にいるのにですよ、一緒にいれるのにですよ、その一週間のうち一時間半しか一緒にいないっていうのは、もうもはやそこにはその関係っていうのはほぼないじゃないですか。ゼロとは言いませんが、ほぼないですよ。そこからさらにその広がっていきようがないじゃないですか。神との関係もそうなんですよ。私たちの与えられている命というのは、神とどれだけのその深い関係を私たちが持つかどうかですよ。それを求めるかどうかですよ。日曜日とか、その集会が全てじゃないから、私たちクリスチャンライフっていうのは教会生活と違うから、なんとか生活って分けることできないですよ。クリスチャンライフっていうのはもう一生だから、イエス・キリストを信じて永遠にわたってクリスチャンライフなわけだから、教会に来てる時だけクリスチャンっていうのはできないですよ、そんなこと。だから関係に生きるのであれば、私たちが神と関係をつける必要があるんですよ。この関係っていうのはイエスが望んだものに、イエスによって与えられるものなわけです。条件があります。ヨハネの 3-16、 神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。 それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。条件はイエスを信じるってことですよ。簡単。簡単というか。シンプルですよ。この神との生きた関係が欲しければ、イエス・キリストを信じるんですよ。命を与えていただくには、ただ信じればいいんですよ。いくつか前に出すのもあれば、前に出さないのもあります。メモを取ってる方はどうぞ取ってくださいね。マタイの11章の27節から30節までをお読みします。これは前に出ません。マタイの11章の27節から。すべてのものが私の父から私に渡されています。イエス・キリストにね。それで父の他には子を知る者がなく、子と子が父を知らせるようにと心に定めた人の他には誰も父を知る者がありません。だから同じこと言ってるんですよ。イエス・キリストが知らせようと思った人に知らせるんだって。で、その後何が続くかっていうと、礼拝の前にいつも引用してる、すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝きを負いやすく、私の荷は軽いからです。永遠の命、この神との関係を与えていただきたいのであれば、イエス・キリストを信じるんですよ。で、イエス・キリストを信じたいっていう人であれば、じゃあ誰でもかっていうと、誰でもかなんですよ。どうやったら、キリストにイエスに選んでいただけるのかと、そんなこと考える必要ないんですよ。イエス・キリストは誰でも疲れているんであれば私のもとに来て来なさいと、そして休みを得なさいって言ってくださるんですよ。誰でもですよ。だから、ああそうかって、私でも、私のようなものでもイエス・キリストに会って休ませていただけるのかって、そして信じたら、あ、選ばれてたんですねってことになるんですよ。誰が選ばれてるなんか、自分が選ばれてるかどうか、この人があの人が選ばれてるかどうか、私たちの人間がサイドで判断することはできません。で、最終的にそのイエス・キリストに選ばれてたんだね、神に選ばれてたんだねってことが分かるのは、その人がイエス・キリストを信じた時です。その人がキリストを信じたんだったら、あ、選ばれてたってよったんですねって、よかったですねって言えるんですよ。じゃあ私、どうせ私なんか選ばれてないって言うんだったら、信じたらその瞬間選ばれてたってことになるんですよ。後出しじゃんけんですよ。だから信じればいいんですよ。選ばれたかったら、私なんてとかって、信じない、じゃあもう信じないとか言ってたら選ばれないんですよ。だけど信じるってなったら選ばれてたってことになるんですよ。とても簡単です。22節と23節、それは全てのものが父を敬うように子を敬うためです。子を敬わないものは子を使わした父をも敬いません。あ、ごめんなさい。22節読み飛ばしましたね。父は誰も裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。なぜかというと、子を敬うためだという話です。父が敬われるように、子も敬われる必要があるんだと。旧約の時代は、モーセとか、また王様のダビデとかソロモンとかを通して、またその後は預言者たちを通して、神はそのご自分の願いとか考え、御心をその民に伝えていました。だけどイエス・キリスト以降、神のその御心をどのように知らせるかというと、もうそのイザヤとかエゼキエルとかエレミアとか、そういったその預言者たちは立ちません、おそらく。これから先は、なぜかというと、ヘブルの一章に書いてあるように、昔はこのような人たちが建てられたって。でも今はイエス・キリストを通して神はその御心を表しておられるっていうふうに書いてあるからです。だからイエス・キリストがおられるんですよ。だからイエス・キリストに裁きを神は委ねたんですよ。なぜかというと、イエス・キリストを敬う必要があるからです。そしてなぜかというと、イエス・キリストがその神についてのその真理を全部語るからです。イエス・キリストを敬わないと、イエス・キリストが語る言葉に耳を傾けないじゃないですか。どうせあの田舎者だろうみたいな、大工の息子だろうって言ってる限り、その神の言葉は届かないんですよ。だけど敬うと、あ、この方にその裁きが委ねられてるのかって、やばいじゃん、じゃあなんて言うかちょっと聞いてみようってなるわけですよ。だからそのイエスを通して語られるので、イエスを敬う必要があるわけです。だから私たちにとって イエス・キリストを敬うということは、そしてイエス・キリストがその神と等しいものだっていうふうにご自分がおっしゃっておられるわけだから、それをその尊重するというか、そのイエスを敬うということは死活問題ですよ。私たちの永遠がかかってるんですよ。だからそのイエス・キリストを神に等しい方だというふうに私たち信じるわけですよ。24節、誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。これイエス・キリストが約束を与えました。神を信じる者に与えられる命の約束ですよ。で、この約束を果たす条件は、イエスの言葉を聞いてイエスを使わした神を信じるならです。そしてイエスを敬うならです。そしたら何が約束されているかというと、三つあります。一つは永遠の命が与えられるということです。さっき言ったその神との関係が永遠にわたってその保証されるんですよ。二つ目は、裁きに遭うことがないって。三つ目は、死から命に移ってるんだって。ヨハネの三章に、少し前に学びましたけど、19節から21節まで。巫女はその世を裁くために来たんじゃなくて、世を救いに来たんだって。ヨハネの3章の19節から21節までにはこう書いてあります。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。だからそもそも私たちは神の前に罪人なんですよ。生まれてからこの方、罪人なんですよ。だから、その、何もしないでそのまま一生過ごしたら、私は裁かれるものなんですよ。そもそも裁かれるものだから。見怒りを受けるべき子らっていうふうに、エペソの2章では表現されてますよ。だけど、その私を見怒りを受けることなく、罰を免れて裁かれないように、この神との生きた関係、永遠の命の中に生きるようにイエス・キリストが与えてください。イエス・キリストが与えられたんですよ。イエス・キリストの十字架と復活はそのためのものですよ。それを信じたら、その本来裁かれないといけないものが許されて、そして罰を免れて救われて、で神のものになるんですよ。だから裁きを受けないんですよ。そもそもそうやってその罪に死んでたものが生きるようになるんですよ。それが約束ですよ。イエス・キリストを信じて救いを受け取るか、信じないでそのまま罪人として裁かれるかっていう話ですよ。何もしなければ罪は持ったままだから。でもキリストを信じたら、その罪をイエス・キリストにあって許してもらえるわけですよ。だからイエスの言葉を聞いてイエスを使わした神を信じるんであれば、私たちにこの永遠の命をが与えられ、裁きに遭うことがなく死から命に移ってるんですよ。私たちが信じている福音というのはものすごくシンプルです。そして誰でも、この言葉を理解することができる人だったら誰でも福音を信じて救われる、救いをもらうことができます。いただくことができます。若かったらできないとか、年齢がいったらできないとか、健康がないとできないとか、知恵がないと、知識がないと、頭が良くないとできないとか、そんなものじゃないんですよ。どれだけ体が弱かろうと、どれだけ偏差値が低かろうと、どれだけ人から疎まれてようと、どれだけその自分に能力がなかろうと、神の前に、神のその救いを受けるという、壁になるものっていうのはないんですよ。そのようなものは、唯一壁になるものは、私が信じないという不信仰、もしくはその信じないぞっていうこの意思なんですよ、私たちの。それさえなければ誰でも救われるんですよ。そして誰でも神から助けを受けて、力を受けて、その成長することができるんですよ。25節と26節、 誠に誠にあなた方に告げます、死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。でこれはその今がその時なので、この今の時代に起こる復活です。でそれはなんか死んだ人がその肉体が蘇るみたいな、そんな話じゃないです。そしたら誰も知らないってことになっちゃうじゃないですか。クリスチャンでね、亡くなった方々はじゃあ救われてなかったかって話になってくるじゃないですか。そういう話じゃないです。だけどこれはその霊的な復活ですよ。肉体っていうのは生きていても神との関係を成立させる霊が死んでいた、死んでいるものというのが復活するんだってことです。もともと人間にはその精霊がその与えられているわけ、与えられていたわけですよ。アダムとエヴァにはその最初作られた時には精霊が住んでたんですよ。でも彼らがその罪を犯した時に、そのあなた方は必ず死ぬって言われたのは、彼らの肉体が死ぬんじゃなくて、彼らと神との関係をその繋いでいた霊が死んだんですよ。神が息を鼻にその吹き入れた時に、息っていうのはそのヘブライ語で、神の霊、精霊と同じ言葉が使われてますよ。だから息を吹き込んだっていうのと、精霊を吹き込んだっていうのと同時ですよ。肉体を生かし、霊を生かしたんですよ。でもその罪を犯した時に神は絶対死ぬよと言ったその霊が死んだんですよ。それでその神とつながることができないので、神との関係が切れちゃったので、その自分本位の生き方が始まるんですよ。神とつなが、精霊によってつながっている時には神が願っておられることを私たちの心に入れて、そして肉体が行ってたんだけど、霊がないので私たちの心っていうのはそのどっかに影響されないといけないんですよ。そういうもんなんですよ。だから今私たちその霊がない状態のものが影響されるのはこの肉ですよ。だからこの肉体を維持するために本能的にあるもの、もうそのモラルとかその正しさとかっていうのはもうそこには存在しないんですよ。俺がやりたいからやる、やりたくないからやんねえ、それが全部その正しさの基準になるんですよ。私というのが正しさの基準になるんですよ。霊があったら神というのが正しさの基準になるんだけど、それが死んじゃうとその肉で動くようになるんですよ。だからその肉体は生きていても霊が死んでいるということはそのたくさんあるわけですよ。そういうことが。でイエスを救い主キリストとして信じる信仰によって、神からその罪許されて義と認められて聖霊が与えられる、ここまでがその一つのパッケージだから。で聖霊が与えられるとどうなるかというと、神との関係がまた復活するんですよ。だから霊に死んでたものが復活するんですよ。今がこの時だって、イエス・キリストが来られて今その恵みの時がずっと続いてますけど、今がその時なんですよ。その霊が死んでる者たちがその生き返るって、そして神との永遠のこの関係に生きるっていう、それをイエス・キリストは約束しておられるわけですよ。霊に死んでた者が神の子のイエス・キリストの声を聞いて信じて生きるんだって。御父も御子もご自分のうちに命を持っておられるんですよ。ご自分のうちにです。私たちの命は与えられるものです。でも神の命というのはその元々ある根本的なものです。私たちはそれを受けただけです。人は命の源である御子イエスを信じることで命が与えられ、神と愛し合うその命にあふれる関係が始まるんですよ。その上で27節から29節、また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。この27節から29節はこれから後終わりの日に起こる復活です。今度はその肉体の復活ですよ。それこそ終わりの日には全員がですよ、復活してイエス・キリストの前で裁かれるんですよ。善を行った者、つまり義と正しいと認められた者、つまりイエス・キリストを信じた者はよみがえって命を受けるけども、悪を行った者、イエスを信じなかった者はよみがえって裁きを受けるんだって。2箇所分けます。前には出ません。なので、お伝えします。マタイの25章です。マタイの25章の31節から34節です。マタイの25章31節から 34節。別に開く必要はないです。開いてもいいけど、見たかったらね。だけど、どんどん読んでいくので。マタイの25章の31節から34節。人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。で、みんな復活して、蘇ってキリストの前に集められるんですよ。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そして王はその右にいる者たちに言います。羊の方にね。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。で、なぜかというと、その理由がその後ろに書いてあります。また、黙示録の21章、7節と8節です。黙示録の21章、7節と8節。黙示録21章を7節と8節。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者の、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。必ずそうやって、その、より分けられて、必ずその、裁かれる時は来るんだって、みんな蘇る時が来るって。キリストの前に立たされる時が来るって。その時に問われるのは、どれだけ正しいことをしたかじゃないです。そうじゃなくて、そこで問われるのは、ジーズ・キリストを信じて、罪の許しを得たかどうかです。罪の許しを得て、神の前に正しいと認められるものは、全員、御国に入ります。それだけの話です。将来、そのような復活があるんだって。この地上にあって、私たちがイエス・キリストを信じて、その霊が復活したかどうかです。そうしてたら、私たちがいつか死んで、もしくは軽挙で神に、その神の前に挙げられて、その神の前に立つときに、私たち心配する必要ないですよ。イエスは神と同等な方、等しい方なんですよ。神の御子であり、神と愛し合う親しい関係の中にイエス・キリストは生きていて、永遠の命を与えることも、その対象者を選ぶ権威も与えられてるんですよ。そしてイエスはすべてのものを裁く権威が与えられてて、イエスを信じる者には永遠の命が与えられるんですよ。私たちが信じている方はそのような方です。30節。私は自分から何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです。そのイエス・キリストがご自分について証言してるんですけど、今までずっとしてきました。ご自分が神と等しい方だということを言いました。で、30節で言ってることもそうです。で、御父に、神に完全に従うその御子として私はいるんだって、キリストなんだということを言っています。で、じゃあそれを証言するもの、その証拠はどこにあるんだという話になっていくんですけど、それが31節と32節。もし私だけが自分のことを証言するのなら、私の証言は真実ではありません。私について証言する方が他にあるのです。その方の私について証言される証言が真実であることは私が知っています。で、これ証言の原則なんですけど、その旧約聖書の中でもそうなんですが、そのユダヤ人の中で、その何かを主張した、これが正しいかどうかっていうのを、その審議するために、するときに、それを証言する人たちが必要なんですよ。本当にそのことを言ったか言わなかったか、やったかやらないか、その人が言ってることは正しいのか正しくないのかっていうのは、その他の人たちの証言が必要だって。申命記の19章、15節に、このような律法があります。いかなる咎でも、いかなる罪でも、すべて人が犯した罪過は、一人の証人によって立証されてはならない。だから、私のことを誰かが訴えて、千尋さんがこんなこと言ってました、やってました、あの人悪いですって言って、あ、そうなんだって、じゃあ悪いんだねっていうふうに言っちゃダメなんですよ。そうじゃなくて、二人の証人の証言、または三人の証人の証言によって、そのことは立証されなければならない。じゃあ他の人はどう言ってるのかっていうことを聞かないといけないんだって。まあ、ちょっとこれ外れちゃいますけど、私たちもそれ、これやりがちです。 喧嘩両成敗っていう話ではないんですが、一方だけの話を聞いて、じゃあこの人は悪いんだとか、じゃあこの人は正しいんだということはあまり知恵がないです。なので両方の話を聞いた上で、そのどっちがどうなんだということをその判断する必要があります。だから噂話っていうのは最悪なんですよ。一方方向でしかないからです。どんなに正しいことをしてても、ある人のその一方的な見方によって悪くなっちゃうんですよ。どんなに正しいことを言ったとしてもやったとしても、それが悪いっていうふうに判断されて、そのある一人の人にね、その人が尾ひれ歯ひれをつけてどんどん拡大スピーカーになっていくわけですよ。そしたらやったこともないのに、言ったこともないのに、どんどんどんどん尾ひれがついて悪いことになっちゃうんですよ。仕立て上げられちゃうんですよ。その私たちクリスチャンとして聖書を知っている者として、そのこれを覚えている必要がありますよ。本当にその人こんなこと言ったのかって、こんなことをやったのかって、じゃあなんでそんなことをやったんだって、両方から検証する必要がありますよ。それで明らかに悪いのは明らかに悪いですよ。悪くないのは悪くないですよ。そうやって判断する必要があります。イエスについて証言する方というのは他にあるんだって。これはもう書き方として、御父、その神ですよ。神が証言なさるんだって。で、ここから先、33節から39節までというのは、イエス・キリストはその御父、神ご自身を含めた、その神が用意してくださった証人を紹介するんですよ。で、まずは一人目。33節から35節。あなた方はイエスの、ごめんなさい、ヨハネのところに人をやりましたが、彼は真理について証言しました。と言っても、私は人の証言を受けるのではありません。私はあなた方が救われるためにそのことを言うのです。彼は燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間、その光の中で楽しむことを願ったのです。で、一人目はバプテスマのヨハネです。バプテスマのヨハネはイエスを指して、この方はキリストだということを伝えました。今はもう言わないですけど、そのヨハネの一章を読んでみてください。そこにいっぱい書いてあります。特に後半にね。バプテスマのヨハネがイエスがキリストであるということを伝えています。イエスはそのバプテスマのヨハネとか、その人の証言は別に必要としないって。だけど、あなた方が救われるためにあえて人間の証人をその神は立てたんだって。で、神がそれをイエス・キリストをね、正しいって言ったらもうそれで終わりだけど、でもそれだったらその君ら信じないでしょって。だから人間を立てたんだよってあえて。そして36節、二つ目。しかし私にはヨハネの証言よりも優れた証言があります。父が私に成し遂げさせようとしておられるお与えになった技、すなわち私が行っている技そのものが私について父が私を使わしたことを証言しているのです。二つ目、イエス・キリストが正しいということを、イエス・キリストが神から使わされたということを、キリストだということを証言するものは、そのイエスが行っている技ですよ。病人の癒しや悪霊が追い出されたり、また直接的には、あなた方見ましたよねって、38年間、その病気で苦しんでた人が歩いてましたねって。で、それがその技なんだって。イエスの技は他にもまだたくさんありますよ。その技の一つ一つを通して、そのイエスが正しい方、神から使わされた方だということを、その、信じることができるはずだって。技を見てって。私の言葉を見て、聞いて信じられないんだったら、私の技を見て信じなさいって。この、ヨハネの3章の前半には、ニコデモさんが出てきますよ。ニコデモはなんでイエスのもとに行ったかというと、あなたがなさっているこのような技というのは神から使わされた方じゃないと絶対にできないって、その技を見て信じたんですよ。だから言葉で信じられないんだったら技を見なさいよって。私もこの聖書に書かれていることが信じられないんだったら他の人に聞いてみるといいですよ。皆さんの人生の中でイエス・キリストはどのように働いてますかって、皆さん聞かれますよ。新しい方が、その、ラジオ聞いて来たんですけど、とか。なんか、キリストを信じたらこうなるって聞いたんですけど、どうなんですかって、皆さんのその人生の中に、どのようなことが起こってるんですか、イエス・キリストを信じてどうなったんですか、皆さんの人生って聞かれたら、なんて答えます、あ、牧師に聞いてくださいって言いますか。私たち、イエス・キリストを信じてるのであれば、牧師だろうとなかろうと。何年イエス・キリストを信じてようと信じてなかろうと。どの奉仕をしてようとしてなかろうと。関係なくですよ。神との親しい関係が与えられてて、その中に生きてるんですよ。自分の過去がどうであろうと、自分の現在のその なんか状態がどうであろうとですよ、この命に生きているということ自体がその証しされるべきものであり、それ自体が奇跡であり、それ自体が素晴らしいことなんですよ。本来それを証しするだけで他の人たちは、そうなのって、そのいいなってなるようなものなんですよ。どれだけのものが私たちに与えられているかですよ。それをどれだけこの命に私たちが生きているかなんですよ。聖書を知ってるとか知らないとかそんなんじゃないんですよ。これを理解する現代文が得意とか不得意とかそういう話でもないんですよ。どれだけこの神に愛され許され、そして忍耐してもらって、それどれだけその神から良くしてもらってるかということを毎日の生活の中で味わうかなんですよ。それをどれだけ聖霊に助けてくださいって、私にもこのあなたの愛を教えてくださいって、私にもこの理解することをその許してくださいって、どうか助けてくださいと、どれだけ神に向かって求めてるかですよ。自分の力でよしイエス・キリストについて調べるぞ、でそうやってその聖書を学んでてもうまくいかないんですよ。苦しいもん。私も何度もやったことありますよ。聖書をどれだけその1年間で2回ぐらい読もうみたいな、自分で頑張って読もうってしたら絶対にそのうまくいかないんですよ。確かに読みますよ。だけどそこに何の喜びもないんですよ。それこそ誰が何をどのようにいつそんな、なぜそんなこと読まないんですよ。もう上から斜め読みですよ。一気に今日のノルマをこなすみたいな、なんで今日詩編の119編なんだよって、長いよって、読む前から後ろ見るんですよ。あ、今日は短いとか今日は長いとかって、そんな読み方してたら入ってくるわけないじゃないですか。命の関係というのはこの関係を愛されていることを喜ぶんです。こう味わうんですよ。一つ一つの一つの箇所でいいんですよ。別に全部読むことは必要だし大切なことですよ。でもこんなんやっちゃうぐらいだったら本当にその自分に響いてくる言葉を何度も何度も読んで味わえばいいじゃないですか。そして神に愛されていることを、そして神から許されたことを、それをもうこの全部なんか吸い取るぐらいまで、神の愛をこの御言葉からなんていうんですか、すっぽるんですよ、スッて。神の愛は干からびたりしないから。そうしたら聖書が、またイエス・キリストが私たちを愛しているということを理解することができて、この命ということが何なのかということが分かって、そして証しすることができるんですよ。知識じゃないんですよ、私たちと神との関係は。あくまでも関係なんですよ。37節と38節。また私を使わした父ご自身が私について証言しておられます。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたこともなく、見姿を見たこともありません。またその御言葉をあなた方のうちに留めてもいません。父が使わしたものをあなた方が信じないからです。イエス・キリストをその証しするものはその御父ご自身だって。イエスについて神がその証言するんだったら本来他の証人なんていらないんだけど、でもユダヤ人たちはその、もしくは私たちもそうですけど、その状態っていうのは御父の声を聞いたことがないんですよ。見姿も見たことがないんですよ。御言葉を自分のうちに留めてキリストを信じるってことも自分からはしないんですよ。だから神は恵みによって彼らに対する証人を神以外にも立ててくださったんですよ。私たちが見聞きできるように。そして4つ目、イエス・キリストを証しするものは、39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。だから4つ目は聖書ですよ。聖書がイエス・キリストがの正当性をその主張しているというか、その証言しているわけですよ。ユダヤ人の宗教家たちは永遠の命があると思って聖書を調べているんだけど、その聖書自体がイエスがキリストであるということを証言してるんですよ。私たちもこの聖書を読むこと、学ぶことが素晴らしいと思っているから聖書を読んだり学んだりするんだけど、さっき言ったような読み方をしてしまうと、そのイエスがキリストであるということを味わうことなしに進めて読み進めることになっちゃうんですよ。だから訳が分かんないんですよ。だから難しいんですよ。だからどこまでどんだけ読んでも、どれだけなんか頑張っても無理なんですよ。で、下手に仲介書とかチャッピーとかに聞いたりするとわけわかんなくなってくるんですよ。どんどんどんどん で、自分の本当のその自分の状態とそのいろんなところから得るこの情報っていうのが乖離してしまって全然離れてしまうので、ああ私はもう全然分かってなくて信じてもいないかもしれない、救われてないかもしれないとかって落ち込むんですよ。そうじゃなくても今あるところから分かってるところでとどまればいいんですよ。別に背伸びしてなんか頑張る必要ないんですよ。イエスキリストを信じたんだったら、その信じたという何をもって信じたかですよ。その感動したところ、喜んだところ、神に触れていただいたところ、毎回毎回毎週こうやって学ぶ中で、あ、これはいいなって、この御言葉は励まされるなっていうところをその握って、その毎週読めばいい、毎日読めばいいじゃないですか。そこそれでいいんですよ。イエス・キリストを証言するものは神ご自身ですよ。そしてその神が私たちのために、ユダヤ人たちのためにも含めて、バプテスマのそのヨハネを使わし、いろんな技を与え、そして聖書を与えてくださってるわけですよ。イエスがキリストであることを証言するのに、さらに必要なものは何もないっていうぐらい最強の布陣ですよ。他に何か必要ですかっていうぐらいのものですよ。40節。それなのに、もうこの接続詞は嫌ね。がっかりしちゃうね。それなのに、こんなにも最強の布陣を持ってイエスがキリストであるということを伝えているのに、それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。この宗教家たちはイエスのもとに行こうとしないんですよ。永遠の命が得たいと思って聖書を一生懸命調べてるのに、聖書はイエスキリストを証言してるのに、永遠の命はイエスキリストに与えてもらうものなのに、どれだけ知識があってもイエスキリストのもとに行かなければ、この永遠の命、神との関係っていうのは与えられないんですよ。得られないんですよ。私たちにもそのまんま適用できますよ。それなのに、聖書を読んで何がしたいんですかってことですよ。自分の知識を貯めたいのか、みんなの前でその分かち合うときにまともなことが言いたいのか、何のために聖書を知りたいのか。聖書というのはイエス・キリストについて書かれているんですよ。そしてそのイエス・キリストは私たちにご自分の命をかけて、神との親しい関係である永遠の命を与えたいんですよ。だから聖書を通して私たちに何を知るかというと、神の愛であったり、そのこの愛のうちに、愛し合うという関係のうちに私たちが生きることができるという永遠の命を知るんですよ。イエス・キリストを探さないと、神の愛を探さないと、聖書を読みながら、それが私たちに語りかけてくれるんですよ。聖書を読みながら、ああ神がこんなに私のことを愛しておられるのかって、確かに私はそのイエス・キリストにあって許されてるって、私はどうしようもないけど、神が恵み深い方で私によくしてくださるんだなっていうことをが書かれてるわけだから、それを理解しようとしないと、細かいことをほじくる必要ないですよ。私がやっていきますよ。分かんないところは置いとく。分かんないところは質問してください。どんどん私を使ってください。宿題やってきましたって読んできたけど分かんなかったです、これってどういうことなんでしょうかって、デボーションしてる中でこれを読んでましたって、これ引っかかるんです、何でしょうかって。皆さん私の連絡先知ってるでしょ、連絡してくださいよ。なんか今日はちょっと礼拝行けませんっていうだけの連絡だったら寂しいですもん。それだけじゃなくて、これちょっと読んだんですけど分かんないんだけど、これ教えてくれませんかって、そういう質問もしてください。あとはその別に私じゃなくていいじゃないですか。他の人、周りにちょっと聞けばいいじゃないですか。私だけじゃなくて。そのためのフェロシップですよ。実際に会うことができないにしても、このことについてちょっと読んでみたんだけど、ちょっとわかんないんだけど、わかりますかって。一緒に会うこと今できないですけど、私今ちょっとこういうことが不安なので、その、祈ってもらえませんかって。祈っててくれませんかって。そういう連絡取り合ってもいいじゃないですか。せっかくみんな携帯っていうかスマホ持ってんだから。それなのに、にならないように。41節から44節。私は人からの栄誉は受けません。ただ私はあなた方を知っています。あなた方のうちには神の愛がありません。これ新しい訳だと、神への愛がありませんになっています。で、ギリシャ語的には神への愛がありませんが正しいです。直訳すると神の愛なんですけど、意味的にその神への愛っていうふうに訳した方が正しいです。 43節。私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその人の自身の名において来れば、あなた方はその人を受け入れるのです。互いの栄誉を受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方はどうして信じることができますか。彼らがイエスをそれなのに信じない理由は、彼らの中に神への愛がないからです。神への愛の欠如、それを神への愛がないということは何から分かるかというと、その結果から分かります。神への愛のなさが結果、結ぶ実ですよ。それは何かというと、人からの栄誉を求めるということです。人から素晴らしいね、よくやってるね、それを言われたいと言って、その神、人からの名誉とか評判とか、それを求めているのであれば、神への愛がないんだって。人々に、周りの人たちに認められて尊敬されたいって、高い地位を得て周りの人々から評価されたいっていうのが、この宗教家たちのその考えですよ。彼らのその施しや祈りや断食っていうのが、その偽善的だってイエス・キリストはマタイの6章で言ってますよ。それはそのためですよ。偽善的にならざるを得ないんですよ。よく見せたいから、下駄履かせたいんですよ。よく分かってるねって、よくやってるねって、それを認めてほしいんですよ、周りの人たちに。だから彼らは偽善的になるんですよ。宝のあるところにその人の心もあるわけでしょ。だから人によく思われたい、人から評価されたいというところに自分の心があるんだったら、自分の宝、大切にしているものっていうのは神からの評価じゃなくて人からの評価なんですよ。だから神への愛がないんですよ。だからキリストを信じようとしないんですよ。45節から47節。私が父の前にあなた方を訴えようとしていると思ってはなりません。あなた方を訴えるものはあなた方が望みを置いているモーセです。もしあなた方がモーセを信じているのなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。しかしあなた方がモーセの書を信じなければ、どうして私の言葉を信じるでしょう。彼らがイエスを信じない理由は、モーセ、つまり聖書を信じないからですよ。モーセは最初のモーセ五書と呼ばれている5つを書きましたよ。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、この5つを。で、その中に立法とかいっぱい書かれてるんだけど、それがイエス・キリストのことを全部証ししてるんだって。そうやって私たち読むんですよ。神の愛を探すんですよ、そこから。で、彼らはそのモーセに自分たちの救いのより、救いをそのよりどころ、根拠にしてたんですよ。モーセがこう言ってるのを私たちは守ってますって。だけど、蓋を開けてみたら彼らはモーセを信じてなかったんですよ。モーセを本当に信じてたんだったら、イエス・キリストのことを信じたはずだからって。彼らはなぜ、じゃあ信じられなかったのか、彼らがやってるのは何なのかというと、彼らは御言葉を曲解したんですよ。曲げたんですよ。そのまま理解しなかったんですよ。その曲解した御言葉の上に自分たちの伝統を積み上げていったので、救い主である御子イエスを拒絶したんですよ。じゃあその御言葉を曲げる原因となったのは何なのか。プライドですよ。自分たちができるっていうことを、もともと立法っていうのはできないってことを私たちに分からせるために、できないからその神が必要だ、もう罪人だから許しが必要だって、だから私たちキリストが必要だって、救い主が必要だってことを分からせるために、神の基準っていうのを私たちに与えたいんですよ。あんな無理なんですよ。私たちがその心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいって、そんなんできますか。私テニスやってる時に神のこと覚えてないですよ。この球をっていう、その瞬間にいいのを決めてよっしゃーってやってる、その瞬間に心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くし、そんなん無理ですよ。家族といる時だって、教会でいる時だって、そんなんずっとっていうのは無理なんですよ。だからそんなものすごい高い基準を、自分自身を愛するように他の人を愛しなさい、マジで本気でやってる人います？いや、取り組んでますよね。だけどそれが本当に本当、それが完璧にできる人っていないですよ。なぜ神がそんなその立法を与えたかというと、私たちにはできないっていうことを分からせるためなんですよ。キリストに対する、キリストに私たちを導く養育係なんですよ。私には許される必要があるって、神の正しさの基準を超えることができないって、 皆さんがもしできない、自分には分からない、そうやって思ってるんだったらよかったですよ。正常ですよ。どれだけできるようになっても、どれだけその罪を犯さなくなったとしても、以前と比べて。できないっていうことは変わんないんですよ。できないっていうことを私たち抱えている限り、キリストのもとに行くんですよ。許してもらうんですよ。そして神から許していただいたというその神の愛を、その神の恵みを受け取るんですよ。ああ、よかったって安心するんですよ。そして、じゃあ、ありがとうございますって、あなたの愛に応答して私ができるように、これが関係なんですよ。これが命なんですよ。何かできるようになるっていうことが、この神への応答じゃないんですよ。できないことに気がついて、神のもとに行くっていうことが、その関係の始まりですよ。できないからといって、背を向けてしまったら、もったいないですよ。せっかくできないことが分かってんのに。だけど彼らはプライドがあって、できないっていうことを認めたくなかったんですよ。だから、できるように、御言葉を曲解したんですよ。いや、そうは言うけどできないので、このようにしてれば、その、愛してるっていうことになりしましょうかって。これだったら自分たちができるからっていうふうに、どんどんどんどんその、御言葉を曲解していったんですよ。一生懸命頑張ったらできるぐらいにしといたんですよ。そしたらその自分が頑張ったのでできたっていうそのプライドも守られるんですよ。で、ああ、こんなんできるなんてすごいねっていうみんなからの評価ももらえるんですよ。彼ら賢いですよ。反対の意味で。私たちはどれだけ神の言葉を、聖書を信じてるでしょうか。知ってることと信じてることは全くの別物です。キリストについて知ってるからといってイエス・キリストを信じてるとは限りません。私の大学の教授の話をしたじゃないですか。めっちゃ知ってるはずですよ。教授になるぐらいだから、キリスト教学の。でも全然信じなかったですよ、この人。マジでっていうことを言ってましたよ。聖書は物語なんでとか言ってましたよ。この宗教家たちも聖書をものすごくよく知ってましたよ。それなのにイエスをキリストとして信じられなかったんですよ。御言葉を私たちの信仰に結びつけるのは聖霊の働きです。私たちの頑張りじゃないです。知的にイエスを知ってても全然イエスを信じてないということはあり得ます。私もそうでした。知的に学んだことを静かに思い巡らすんですよ。そしてはっきりと理解して私たちの信じるっていうところの信仰に結びつけてくださるように祈る必要があるんですよ。それがデボーションですよ。言ってみれば。ここに書いてあることを理解させてくださいって。それが自分の中に、この信じるっていうところに結びつけてくださいって。そうやってその神の御言葉を味わっていくんですよ。聖霊の助けなしに聖書を知的に理解しようとしても、どれだけ努力しても、ある意味無駄なんですよ。無理なんですよ。私たちにはできないんですよ。聖霊の助けを求めながら、ここで書いてる皆さん書いてるそのメモを見直したり、まさか自己満足のためじゃないでしょ、今日書きましたって。せっかく書いたんだから見直しましょうよ。戻っていけるんだから、そこに。そしてメッセージを聞き直すのも素晴らしいことですよ。だけどその知的に理解しようとするんじゃなくて、助けてくださいと言いながらそのメモを見返したり、聖書を読み直したり、メッセージを聞き直したりすると、聖霊がその御言葉と私たちの信仰を結びつけてくれるので意味があるんですよ。それをしなかったら私たちただその知的ジャイアントになって、これ知ってます、あれ知ってます、ここにこう書いてありますよね、あそこにこう書いてありますよねだけですよ。私たちの人生にイエス・キリストがその現れることはないんですよ。私たちに神への愛が、神からの栄誉を求める心があるかですよ。神への愛があるんであれば、神からの栄誉を求めるはずです。もう今はちょっと時間がないので開かないですけど、ローマの12章の2節。この世と調子を合わせてはいけないって。神にとって何が完全で受け入れられるのかをわきまえ知るために、私たちの考えをの一心を持って自分自身を変えなさいって。人にどう思われるかではなくて、神にどう思われるかを考えて行動することですよ。神への愛があるって言うんだったら、であれば。 イエス・キリストは人の栄誉を求めないで、自分の望むことを求めないで、神の御心を求めたんですよ。だから神を愛するということは、その命令を守ることなんですよ。第一、ヨハネの5章の3節、神を愛するとはその命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。愛するからです。大好きだからです。感謝してるからです。喜びがあるからです。だから重荷にならないです。みたいにならないですよ。神に喜んでいただきたいというその動機があるから、そのやろうとしていることが苦にならないんですよ。重荷にならないんですよ。じゃあ神の命令とは、同じ第一ヨハネの3章の23節。神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの皆を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。神から栄誉を受けること、神を愛するっていうことは、イエス・キリストを信じるってとこから始まるんですよ。神を愛するってことは、感情の高ぶりとか目に見えるアクションとは限らないんですよ。ああ、主よ、ああ、素敵ですみたいな、そんなのが、その神を愛してるっていうことにはならないんですよ。それだけでは。何か奉仕をやってるからといって神を愛してるってことじゃないんですよ。霊的なそのハイテンションで生きるわけでもないんですよ。そんな無理じゃないですか。日常の淡々とした生活の中で悶々としながらでも神の愛を思い巡らし、神に従おうとするその姿勢こそが神を愛するっていうことなんですよ。私たちの日常は淡々としてますよ。そして多くの場合悶々としてますよ。でもそれでいいんですよ。何とかして、私にはできないけど神に従いたいんだって、だから助けてくださいというその祈り求めること自体が神を愛しているという行為なんですよ。それが証拠なんですよ。私たちの中に、毎日の生活の中に助けてくださいって、あなたが願っておられることをやることができるように助けてくださいという祈りがないっていうことは、神に従おうとしてないってことです。はっきり言うと、だって神の精霊の助け抜きに神に従うことなんかできないのに、求めてないってことは神に従おうとしてないってことじゃないですか。神の命令を守らないってことは、神を愛そうとしてないってことですよ。神からの栄誉を受けようとしてないってことですよ。神からの栄誉を受ける、神に従う、祈って求めないと無理なんだもん。だから、お勧めしますよ。助けてくださいって祈ること。命を得るためにイエス・キリストのもとに行きましょう。今週一週間。命というのは神との生きた関係ですよ。命はイエス・キリストを信じるところから始まりますよ。そのイエスのもとに行くんですよ。イエスのもとに行くっていうことは、イエスの十字架と復活を思い巡らすんですよ。私たちに対するイエス・キリストの、またイエス・キリストを通して表された神の愛を思い巡らすってことですよ。イエスのもとに行くってことは、精霊の助けを求めて、イエスが求める、守るように命じた事柄に取り組むってことですよ。そして、イエスのもとに行くってことは、イエス・キリストを信じることで与えられた永遠の命に生き続けるってことですよ。この一週間、私たちがイエス・キリストのもとに行けますように、そして永遠の命を与えていただけますように祈ります。天のお父さん、どうかあなたが私たち一人一人に向けておられるあなたの愛を、私たちが気がついてそれを受け取ることができるように導いてください。あなたが私たちに願っておられることや、あなたに喜ばれることを私たちが追求できるように、どうか私たちのうちにあなたが与えてくださっている霊を強めてください。自分の喜びや人からの栄誉を求めるよりも、あなたの喜びやあなたからの栄誉を求めたいという思いを聖霊によってどうぞ与えてください。本当にあなたの愛とイエス・キリストにある許しが迫ってきますように、それが原動力になってあなたに従っていけます、従いたいという思いを与えてくださいますように。できるできない関係なしに、あなたに向き合いますように、助けてくださいって、許してくださいって、でもまた助けてくださいって、そうやってあなたとの、あなたに従いたいという思いでいる、そのあなたを愛する関係にとどまっていられますように、私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。